FM 那覇より生放送でお届けしています。シャイニーレインボー沖縄、発達障害を持つ子どもたちの輝く架け橋、パーソナリティの白間ひかりです。この番組は外見からは分かりにくい発達の全般的な遅れや部分的な遅れ、偏りが特性として見られている発達障害について、障害を持っている人、持っていない人、すべての方々に私自身の体験談を交えながら、さまざまな視点から情報をお届けする番組です。おはようございます。9月9日木曜日、時刻は10時31分を回りました。おはようございます。さあ今日もね、太陽が出ていい天気ですね。さあ9月、まあ中盤にね入ろうとしてるんですけれども、やっとでね子供たち学校がスタートしたんですよ。長かったなあ本当に。もう夏休みもね、本当ならば8月の、まあ、後半、市町村によっても違うんですけれども、私たちが住んでる西原町は8月の後半にスタートする予定だったんですけれども、延長、夏休みの延長がね、ありまして、やっとで今週の月曜日から学校がスタートして、いるわけですよね。まあ、子どもたちも元気よくね、そのスタートも、切れたかなと思います。やっぱりこんなにね夏休み、が続いたり、休みが続くと生活リズムも変わるわけですし、なかなか学校に行きづらくなる子どもも中には実際いるというお話聞いてます。そんな中でね、まあ、私たちの子供は、まあ、元気よく、ね、今のところは学校に行けてるから様子見ながらではありますけど、このね生活の本当にリズムが崩れるというのは大変なんじゃないかなと思いますよね。まあ、子供たちにとっては学校がやっぱり社会のこの一つ、私たちは一日の中で、起きて仕事行って帰ってきてっていうのがこう生活のね、リズムとしてあるわけですよ。でそして仕事ではやっぱり対人関係とか、あとお仕事をしていく中で緊張感を持ってねやられてたり、やっぱりリラックスできる場所ではやっぱり仕事場っていうのはないですので、子どもたちにとっても学校というのは一つの社会なこの、ね、集団生活の中なので、家とはやっぱり違うこの気持ちでこの日中過ごすわけですよ。それをねこの長い夏休み、本当に1ヶ月もう過ぎたんじゃないかな、それぐらい長かった、休み、その後での久しぶりの学校となると抵抗がある子どもも本当にいますからね。この子どもたちのこの生活リズムをまた私たち大人がねサポートしながら、ゆっくりゆっくりリズムを戻しつつ、また宿題もね本当にね多いんですよ。びっくりしますよ、まだこんなにあるのっていうぐらい。学校が、やっぱりなんか長かった、休みが長かった分宿題が多いんですよ。あと学校でも休み時間の短縮だったり、時間の短縮、まあ、まだこのご時世ですので、子どもたちのこの密を取らないようにという意味では、子どもたち同士の関わりも少なくなってるっていう声もやっぱり聞くので、何かしらね子どもたちにとっての影響って大きいんだろうなとは思います。ただそういう中ではありますけれども、前を向きながらね子どもたちもまた新しい、新学期が始まってスタートしているわけですので、そこを一緒にね親がそして周りがサポートしていければいいなと思います。さあそれでは今日も番組、進めていきたいと思いますので、お時間までお付き合いよろしくお願いします。この番組は楽しいメディアカンパニー沖縄合同会社琉球スポーツサポートの提供でお送りします。沖縄のホームページ制作は楽しいメディアカンパニーへ。
皆さんのホームページはちゃんと成果を出してますか？ホームページはあなたの商品サービスを PR して認知、集客、採用、問い合わせ、購入、売上につながるものであってほしいですよね。そのためのホームページを楽しいメディアが制作し管理いたします。ウェブ戦略のパートナー楽しいメディアカンパニーをどうぞよろしくお願いいたします。
さあ今日は発達障害について知ろうということで、発達障害って何、発達障害の特性、また周りの関わり方や環境づくりなどなど、いろいろな視点から考えてみようというコーナーです。今日はですね、本を紹介したいなと思います。私も最近新しく買った本なんですけれども、すごく分かりやすくて面白いです。発達障害の子どもの自己肯定感を育む本ということで、こちらの本をね購入したんですけれども、おすすめですよ。動画を見ている方はね、本もどういった本が私が持っているのか分かるとは思いますけれども、中を見るとね、イラストも書かれていますし、あと文章だけじゃなくて、そのイラストと、また文字も大きく、そのイラストに合わせながら、こういう時はこういった特性があって、そしてこういう行動が現れますよという、すごくね見てても見やすい、内容となっているんじゃないかなと思います。この本の特徴というのが、もう題名でもね、本の題名でもありますけれども、自己肯定感を育む本という本ですので、私たちってやっぱり自己肯定感、自分自身もね、私自身もどうしても自分で自分をこう否定したくなる時ってあると思うんですよ。で、自分で自分の自己肯定感を低くしてしまうことって多くあると思うんですよね。そういった時に周りからも否定されるような声かけ、また周りからもダメ出しばっかりされると、さらに自己肯定感って低くなっていくばかりだと思うんですよね。そういった中に、褒めて伸ばすということもありますし、私も褒められて伸びる子なんですよ。だからね、やっぱり褒められるってすごく、自信にもつながるし、嬉しいんじゃないかなと私は考えてますので、この自己肯定感を育む本、もっともっとね、詳しく書かれています。また書いている方が、宮尾増友さんという方で、この方がどんぐり発達クリニックという県外にあるんですけれども、そちらの院長をされている方です。小児精神神経外科医ということで、やっぱり発達障害に関することとか、あと小児の精神科とか、そういったのをね、分野として書かれた、学ばれているドクターですので、その方が監修となって作られた本です。だから本当にね、すごく分かりやすいと思います。私がなんでね、この本を買おうかと思った理由はですよ、この本のこう表紙にもうまず興味を示した、やっぱり自己肯定感を育むっていうこのね、文章に興味はもちろん示しました。そして手に取って中を見て、はじめにという文章を読んだんですよ。ああこれ買おうと思った文章が書かれてたので、ちょっと紹介したいと思います。はじめにという書かれている文ですね。10代はどんな子供にとっても乗り越えるべきことが目白押しの時期。勉強、運動を頑張り、友達とも仲良くやっていかなければなりません。発達障害のある子はその特性から対人関係が苦手だったり、得意不得意が極端に偏っていたりします。学校生活が始まり、多くの人と集団で生活するようになる思春期に問題となって現れてきます。できないことが増え、仲間が作れず、努力では改善できないことに戸惑い、苦しみ、強いストレスを感じます。やがてみんなはできるのに自分はダメだと 自己肯定感が低下していくのです。うつ病や不登校などの二次障害を引き起こすこともあります。こうした困難を避けるには、自分はそのままで大丈夫という自己肯定感を持たせることです。親や周囲の大人がその子の依存を失礼しました、その子の存在を認め、関心、興味を尊重し、夢を持たせれば将来が開けてきます。夢はエネルギーの源です。子供は夢を持つと辛いことを乗り越える勇気を得ます。親は自立を促しながら、子供が自分らしく輝けるようにサポートしていきましょう。本書では、発達障害のある子が10代を乗り越え自立するための上手なサポート方法をご紹介しますと、宮尾ますともさんが書かれていました。これを読んで、まさにと本当に思いましたね。障害を抱えている子、発達障害は特にですけれども、やっぱり見た目ではわからない障害です。その中で、幼稚園ぐらいまではそうですよね、できないことが、年齢に応じてあるよと周りも理解してます。だから周りもサポートしてあげます。その中でこの、特性を抱えている本人自身も周りがやっぱり助けてくれるから、なんかねうまくその集団生活も行くわけですよ。その中で小学校に上がると、もう今までの保育園幼稚園とは違った集団生活が始まるわけです。その中でやっぱりね、本人がこう ADHD の特性を持ってて、少し落ち着きがない子、落ち着かない、苦手だなと思う子が急に教室を飛び出していくと、そこで周りが、この子なんでってやっぱりなるわけですよね。そして子供も、先生もどうして落ち着きがないんだろうっていう、こういったことをどんどん成長とともに、またこれは学年が大きくなるとともに、もっともっと見えてくるわけです。そういった時に本人も気づき始めるんですよ。なんで自分はみんなとここが違うんだろう、みんなができるのになんで自分はできないんだろうって疑問に思いながらも一緒に集団生活をしていくわけですよ。その中で周りがダメ出しばっかりされると、本人も気づき始めているのに周りに注意される、なんでもっとできないの、こうしていけばあなただってできるようになるんだから、もっと頑張りなさいとか言われた日には、もう本人落ち込むばかりだと思いますね。私はですよ、私はそう考えてます。本人も気づいてるからこそ、周りに言われれば言われるほど、どんどんどんどん自己肯定感も低くなっていくわけですよ。そういった中で周りのサポートとしては、その子の特性を理解してあげるからこそ、自己肯定感をね、低くならないような声かけができるんじゃないかなと思います。そういったことをするサポート、そういったサポートにつなげていくことによって、自己肯定感を自然にね、生活の中でこう高めていけるような、もし高めていくことが、時間がかかるようであっても、低くなることは少ないんじゃないかなと思います。だからどうしてもね、自己肯定感って本当に大事なことだと思います。とてもね、いい療育の方法だと私は考えてます。周りの声かけ、そして本人も自分は自分でいいんだなという、そういった自分を認めてあげることのできる自分自身になっていけば、自分のいいところをもっともっと伸ばしていけるわけですよね。そういったことを周りも一緒にサポートしていければいいんじゃないかなと思います。そういった本がね、そういったことがすごく分かりやすく書かれている本ですので、ぜひ手に取って読んでみてください。本当に分かりやすいですよ。発達障害の子どもの自己肯定感を育む本、ぜひぜひ読んでみてください。はい、今日は私が最近買った本を紹介しました。 空戦隊三男レンジャーということで、このコーナーは知的障害重度と診断された9歳よね、そうそう9歳になる、あれ違うな、10歳になったんだったかな、そうだったかも、10歳になる小学校4年生の息子三男くんの最近あった出来事のお話です。分かんなくなりますね、やっぱ子供たちが大きくなるとね、あれいくつだったかなという分かんなくなっちゃった。10歳ですよ、そうそう10歳になったんだな、早いな。そんな、4年生の息子なんですけれども、最近ねデイサービスから、聞いたお話2つ言ってるんですけれども、その2つからも何か共通するような話があったんですよ。それ何かって言ったら、三男くん今までねあまり虫とか、まあ、海もだしこう水もなんか怖がらなかったんですよ。怖いという恐怖心があまりなく、もともといろんなことに興味のある三男くんですので、自分からこういろんなことにねチャレンジしながら飛び込んでいく、やってやってっていうようなタイプだったんですよ。それがね、あの一つのデイサービスでは海にみんなで行ったらしく、そこでこう先生がね海にパシャーンって子供たちをこうパシャーンって、まあこうなんだろうな、ちょっと、なんて言うんだろう、楽しいからこそこうパシャーンってな、投げるっていう言葉はなんか違うのかな、なんだろうね、こう飛び込ませて遊ばせていたんですよ。だけど三男くんだけやらないって言って、怖いって言ってやらなかったらしいんですよ。今までそういうことなかったんですよ。私たちが行っても三男くんをねこうやってもう持ってパシャーンなんてさせてたので不思議だなと思って、怖いって思ったんだってびっくりしたし、またねもう一つの、デイサービスでは友達みんながね、この先生と友達が手をつないでこうくるくるくるくるくるくる回して遊ぶじゃないですか。それを見て笑っていたから自分もやりたいって言って三男くんやってもらったんですよ。そしたらねくるくる回してもらったのに泣き始めて、怖い怖い怖いって言って、もう嫌、もう先生嫌い、もう嫌、あっち行けって言ったらしいんですよね。それで先生も、あ怖かったんだごめんねっていう話をしてたっていう話をね聞いたんですけど、これも意外だったんですよ。今までもうどっちかっていうと次男のお兄ちゃんがプロレス好きなので、家ではプロレスごっこして戦いごっこもする三男くんなわけで、怖いということにこう覚えたというのがいいところではすごく成長につながったなって私の発見はあったんですよ。今まで怖いとか嫌だっていうことをあまりこの物事に対して自分の意思を表示することが、表すことが苦手だった、むしろ苦手というか分からなかったと思うんですよ。だけどそのことに対して嫌だって自分のちゃんと意思表示をできる、そしてやってみたいと思ってやって、で怖かったからもう嫌って思うことも今までなかったことなので、あすごくすごく成長したんだなと思います。この自分の意思表示、嫌なこと嫌とちゃんとね相手に伝えることができることがね大きな成長だなと思いました。あとはあ怖がりになってきてるなと思いましたね。前いいかな言ってゴキブリを手でパチンって叩いたこともあったんですよ。あ大丈夫かと思ったのに、今はねゴキブリも怖い怖いと言って逃げるので、あ怖いということをまたここでもね虫も覚えたんだなと思いました。最近あった三男くんの出来事、自分の意思表示をねできるようになった成長だなという発見がありました。
沖縄ってこんないいものが生まれてるんだ。沖縄から生まれたかわいいもの、おいしいもの、きれいなもの、優れたもの、あなたの生活を彩る沖縄、つい人に勧めたくなる沖縄がここで見つかります。いつも話題のお出かけスポット、イーアス沖縄豊崎1階ザ・沖縄ショップで、あなたのお気に入りを見つけてください。いつ行っても新しい沖縄があなたを待ってます。
い、今日もお時間までお付き合いありがとうございました。今日はね、本を紹介しましたよ。発達障害の子どもの自己肯定感を育む本を紹介させていただきました。ぜひね、書店にはね、本当にね、いっぱいいっぱい、こういった発達障害とか、まあ、三男くんは知的障害も抱えてますけれども、こういった、児童本あるので、本当にいっぱいありますよ。その中でね、自分が、あ、これ読んでみたいなと思う本、ぜひ読んでみてください。また障害あるなし関係なく、情報の一つとして、学ぶのも私はすごくいいことだなと思います。こういった人間関係のコミュニケーションを取る上でも、いろいろなね、やっぱ人って性格もあるわけですよ。そういった中でね、この発達障害の本を読んでからこそ、私はそういった人とのコミュニケーションにもいろいろ役立つことがありますので、トラブルがね、少なくなりました。なので障害関係なく、こういった本ぜひ読んでみたいなと、読んでみてほしいなと思います。さあ、番組もね、またいろいろなあなたのメッセージ、そして感想もぜひ聞かせてほしいと思いますので、私のインスタグラム、白間光、またシャイニーレインボー沖縄もインスタグラムやってますので、ぜひそちらに、直接メッセージ、あとコメントも受け付けてます。ぜひぜひ番組を聞いての感想聞かせてください。またね、同じように、障害を抱えている、お母さん、お父さん、何かね、情報共有したいなと思いましたら、ぜひコメント待ってますよ。いろいろね、一緒に、情報共有、情報交換できればいいなと思います。さあ、今日も、お時間お付き合いいただきありがとうございました。それではまた来週も10時30分にお会いしたいと思います。パーソナリティは白間光でした。良い週末をお過ごしください。またね、バイバーイ。この番組は楽しいメディアカンパニー沖縄合同会社琉球スポーツサポートの提供でお送りしました。